Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ゆみ子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。この番組では心と体が元気になる情報をお届けしています。番組へのご意見やご感想などをお待ちしております。インスタグラムアットマーク小文字のローマ字で福原由美子、または西宮女性鍼灸で検索できます美容鍼灸ハミングのホームページより公式 LINE 登録の上お名前とともにお寄せください。また放送後の番組はハミングのホームページにもアップしていますので、そちらもどうぞご活用ください。今週も先週に引き続きピアニスト&シンガーソングライターの海賀千代さんをゲストにお招きしております。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。先週ですね、6月1日は女性にとって悩ましいシミや乾板についての東洋セルフケア、一つ目の、イライラ怒りっぽいタイプの方の乾板についてお伝えしましたが、今週は2つ目ですね、くよくよ思い悩むタイプの方の乾板についてお話をしてみたいと思います。なんでこの話をしようかと思ったかと言いますと、普通はそのスキンケアとかお薬、美容整形外科行ったりして、レーザーで焼いたりとか方法があると思うんですけれども、東洋医学ではやはりその方の生まれ持った体質っていうものがね、大きく関係していると言われているんですね。例えば同じ頭痛薬でも効く方と効かない方っていらっしゃるじゃないですか。そういうことでなぜそのように効く効かないがあるのかなというところが、その方の体質だったり、あともう一つは生活習慣ですね。睡眠だとか栄養状態だとか運動しているかしてないか、そういったようなことが関係あるから、そういう意味で体質に合わせた、こちらのシミ対策ケアをお伝えしてみたいと思いました。くよくよ思い悩むタイプと言われて、私ってそんなことないわと思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ちょっと聞いてくださいね。 はい、ですね、こちらの方はですね、専門用語ではですね、まあ、非虚単質というんですけれども、まあ、こちらちょっと置いといて、まあ、大きくくよくよ思い悩むっていうのは実はね、胃腸をしくしく痛めるっていう、そういった関係性があります。でこのタイプの方の特徴、さあいかがでしょう。気力不足、疲れやすい、で顔色がちょっと土っぽい、そして少しの運動で息切れしやすい、それから胃下垂とか慢性胃腸炎などの症状がある、まあ、めまい、風邪をひきやすい、まあ、月経は遅れがち、または早まることもある、あるいは量が少なめで、冷えは手足が冷たい、まあ、こんな特徴が見られます。原因はですね、まあ、じっと座っていることが多い、それから生活環境、湿気が強い環境にある、で、まあ、体を冷やしたり、飲食の飲んだり食べたりの不節制、暴飲暴食がある、まあ、そういったことが原因でとなってきます。まあ、このタイプの方はおそらく甘いもの、冷たいもの、生もの、乳製品を好きな人が多いかと思うんですが、まあ、実はですね、これらの4つの食べ物っていうのは胃腸に負担をかけると言われているので、できれば控えた方がいいです。でも甘いものは本当に心の癒しなのでね、そこは上手に自分を喜ばせてあげてください。まあ、朝腸内環境を整えるためにヨーグルトなどを食べている方は、温かいお味噌汁などに変えていただくというのもいいかもしれません。で対策としておすすめなのは3つあります。1つ目、よく噛んで食べましょう。2つ目、食生活の見直しをしてみましょう。3つ目、じんわりと汗をかく運動をしてみましょう。まあ、1つ目のよく噛んで食べるは一口30回ですね。まあ、30回というとですね、なかなかできないです。私もついついごっくんってやってしまいます。ただ本当に30回噛むと本当に胃腸に流れるように栄養物が吸収されている感覚がしますので、ぜひですね、食べてみてください。本当にですね、この梅雨の時期というのは実はその胃腸がとても影響を受けやすい時期なので、これはまたね、来週にでもお話できたらと思いますが、まあ、湿気って実はね、体にもたまるんですよ。でこの湿気が体にたまっていますと、女性のお悩みである、まあ、お肌のこと、あるいは、むくみなどの影響があるだけでなく、ちょっと不調も湿気が原因であることが多いですので、その方はやっぱりおすすめ、ウォーキングをする習慣をして、そうしますと湿気が出ていきます。おすすめのお茶、チンピ茶、トウモロコシのヒゲ茶、そして黒豆のお茶です。チンピというのはみかんの皮を干したやつですね。できれば無農薬のみかんの皮を、見つけてみてください。そしておすすめのツボは足三里、これもまたハミングでは動画を作っておりますので、またお届けできる日をお楽しみにしておいてください。それでは今日のリクエスト曲をお届けいたします。千姫桜、貝賀千代さんです。
燃え尽きる線
今週も先週に引き続きピアニスト&シンガーソングライターの絵画千代さんをゲストにお招きしております。千代さんよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、そもそもですね、千代さんと私が出会ったのはですね、あの西宮山口町にありますレストランアリスの分かち合いの食事会。
そうでした ね、
そちらでの、はい、プレゼントであのピアノを、ね、弾いてくださって、でその時にあのボイスチューニングレッスンをやってるんですっていうお声をかけていただいて、はい、何ですかそれって言って私受けさせていただいたんですが、はい、このボイスチューニングレッスンですね、はい、これはあのどういうふうにして始まったんですか。
そうですね、あの、まあ、私自身がまあずっとその、まあ、音楽家として、まあ、自分自身がまあ演奏する、まあ、作曲作詞するという、はい、まあ、自分自身がいわゆるプレイヤーとしてあの携わるということしか概念がなかったんですけれども、ある方から、はい、まあ、自分自身が、まあ、その話すことは得意なんだけれども、歌うことにものすごくコンプレックスがあるので、はい、誰か教えてもらえないかしらというお話を、うん、まあ、聞きまして、はい、で私でよろしければっていうところから始まったのがきっかけだったんですけれども、はい、ただまあ、本当にそのどうせするんなら単なるボイストレーニングでしたら、うん、まあ、本当に、ね、音楽大学を出た、まあ、素晴らしい先生方たくさんいらっしゃると思うので、まあ、私自身がまあするんであればやっぱりもっとやっぱりオリジナリティを持たせて、うんうん、呼吸法に基づくその心身の健康からスタートして、はいはい、であのまあ、ボイストレーニングという、まあ、その声のいい声を出すための、まあ、姿勢とか呼吸法とか、まあ、そういうところからあのスタートさせてお伝えしていただあのいければなというところから始まりました。
そうなんですよ皆さん、あの、ね、私のびっくりしたのが、いきなり声を出すのかなと思ったらですね、はい、はい、まず呼吸、はい、吐く息、はい、そして姿勢とか肩回しから ね、
そうですね、
あの時始まって、うん、わなんか私もね運動のトレーニングとかしてるので、うん、はい、あなんか一緒だと思って、声を出すっていうことも体を整えるとすごい大事なんだっていうことを実感させていただいたんですよ。そうです
ね、特にまあ現代やっぱりこうどうしてもこうスマホとか、まあ、運転もそうですし、私なんかはピアノ弾くこともこうやっぱりどうしても手に前が前に手があるので、全て生活習慣的にこう前のめりになって、はい、前のめり人生になっちゃってるんですね。でそうするとこう肩が前に出てしまって、でそうすると肺がこう圧迫されて、で横隔膜もこう縮こまってしまいますので、でだんだんだんだんこう上半身が固まってしまうんですね、うんうん、そうすると十分に息が吐き出すこともできないし吸うこともできない、うん、で不安な方って大体まあ呼吸が浅い方が多いですよね。まあね、由美子さんそのあたりよくご存知だと思うんですけど、はい、まあ、そういうところから一回まあそれが当たり前だと思ってこう普段歩いたりこう普段生活してるわけなんですけれども、そこをほぐすところから始めて、でしっかりと呼吸をできる状態になった時にやっぱりそこに声が乗っていきますので。
そうなんですね。
そうですよね、
声ってそこに乗っていく。
そうですそうです、 だから十分に吐き出してあげるというところから、もう溜め込んだものを全部吐き出しちゃいましょうというところから。
そのフレーズすごい覚えてます、
はい、
溜め込んだものをすべて吐き出して遠くへ
とそうですそうです、
っていうフレーズがすごい、
そうするとフレッシュエアが入ってきますよね。
あ、そうですよね。
でそこに声を乗せるので生き生きとした声になって、表情もその始める前と終わった後で全くこう別人じゃないのっていうぐらい変わられる方がものすごく多いですし、意外にもこうご自身の声にコンプレックスを持ってらっしゃる方と多いんだなっていうのを、まあ、いろんな方とお出会いさせていただいて感じてますね。
いや私も実際こうラジオでね、あの収録後のやつ自分で聞くと、はい、これ私の声かしらって思うこととか、
そうですよね、
うん、
あの客観的に聞くと自分の声ってこんなんなんだと思いますよね。
違いますよね、
うん、それは誰しもあると思います。
あ、そうですか、
はい、
なので実際そのあの時にあの私が意外だったのは、
はい、
本当にえこれ私の声っていう感じと、
はい、
なんか出てるやんみたいな感覚があって、
そうなんですよ、
なんか出してるっていうよりは出ちゃった、
はい、あれがすごく、ね、嬉しいですね。
あの千代さんならではの、ま、ボイス、ま、チューニングっていうところのレッスンなのかなと思ったんですよね。
ありがとうございます。まあ、皆さんやっぱり自分の中で、こう無意識に制限かけてらっしゃる方が多いんですよ。ここまでしか出ない、絶対ここまでしか声出ないって思ってるけど、うんうん、もっともっと出るんですね、高音も低音も、
うんうん、
だから自分の中でもコンフォートゾーンというか、まあ、ここまでしか出ないっていうふうに決めちゃってるところを、枠をどんどんどんどん外していくし、普段の生活の中でやっぱりその幼少の頃から静かにしてくださいって言われ続けている人生を送ってるんですよ。学校でも
お母さん、
うん、まあ、公共の場でやっぱり大きな声、まあ、今特にね、あの、まあ、コロナ禍ということもあって声出さないでくださいみたいなことを言われちゃってますから、どんどん声を出す機会っていうのがこう縮こまされている状態。でもやっぱり思い切り声を出すことによってすごく発散できるというのもありますので、
気持ちいいですね。で
まずは自分の中での枠を外すっていうこともすごく大事なのかなと思いますね。
その自分の枠を外すって聞いただけではどうやんのって思うんですけれども、はいはい、まあ、その一つがその声を出すということですか。
そうですね、まずは吐き切ってフレッシュエアを入れる、でそこに声を乗せていくっていうところですね。
その声を乗せるっていうのはもうちょっと詳しく、
そうですね、あの、まあ、声帯自体は筋肉ではないんですけれども、はい、あの、まあ、声帯が震えることによって声が出されているというメカニズムなんですけれども、うんうん、それを支えている筋肉は声を出せば出すほど鍛えられていく、はい、あ、まあ、足の筋肉と同じように でそこをしっかりと整えていくということで、発声練習をすることによってそこはあのおのずと使うことになりますので、
使ってるんですね、
そうです、そうです、筋肉を、そうですね、なのであのしっかりとした声が出るようになりますし、自分自身の音程というものはこういう風にしていったらこの音程が出るんだなっていうことを理解することによって、自分の声の調節を自分でコントロールすることがしやすくなるんですよ。でそれが、まあ、自分が自分の声を意のままに出せるようになったら、おのずとやっぱり歌も歌いやすくなりますよね。で お話をするトーンもこういう風な声でお話ししようとか、演劇の方とかもっとそういうところでこんな声とかいろんな声を出されてると思うんですけど、それは自分の声のコントロールの仕方をもうご存知だということなんですよね。
その私たち手と足はね、
はい、
こう動かせるじゃないですか。
そうですね、
でもその声帯の、うん、今聞いてて自分の今声帯喉の筋肉って、うん、なかなか感じにくいなと思ったんですけど、見えないところですしね。でもこれも声を出したり発声練習したり練習していると、
はい、
それがこう、うん、感覚と結びついて、
そうです
ね、なんかコントロールができるようになるっていうことですか。はい、
そうですね。でもまあそういうふうに考えてしまうと、頭で考えてしまうと難しいと思うんですけど、ただでもやっぱりそれやっぱり楽しくて、
まあそうですね、
あのなんぼというかそういうことだと思うので、音楽ってやっぱり音を楽しむということなので、あのそれを楽しく遊びながら、遊びの要素を持ちながらやっていく。で、よくね、はい、あのボイスレッスン、ボイスチューニングのレッスンを受けられる方で、はい、あの僕音楽1だったんですけど大丈夫ですかとか、
うんうん、
あのもう人前で歌ったことないんですけど大丈夫ですかとか、うん、そういうふうにこう何かこうトラウマになっていることとか、コンプレックスに感じてらっしゃること、 うん、私がこうやってこう歌って音痴だったら、うん、今までの私のこうその確立してきたこう地位がなんかもう一気に落ちてしまうとかね、はい、なんかそういうことを気にされてる方がね意外と多い、
多いですね、
でも本当歌いたかったんですよとか、僕の声で自分のメッセージを伝えたいからその声をに自信を持ちたいんですよとか、でそういうふうに言ってこられる方、うん、でその音楽が1だったっていつの話ですかって、その音楽の先生が、ね、の評価をね、今更受けるために音楽をやるわけではないじゃないですか、
うん、まあ、そうですね、
うん、ということはそこ関係ないんですよ、今これから今のこの瞬間から自分の声とどういうふうに向き合っていくかっていうことが一番大事ですし、でそもそもが音楽の時間ってね、まあ、男の子も女の子もいるのに、で声域も全然違うのに、うんうん、一つの音を一つのキーで歌わそうとするところに無理があって、
もともと音楽の、
そうですそうです、でそれにキーが合わない人は音痴にカテゴライズされてしまう、でそれってものすごく理不尽なことだと思うんですね。で本当はその人の合ったキーに合わせてあげるとその人は完璧に歌えるんですよ。
へえ。
だから私のそのボイスチューニングのレッスンでは、何か歌いたい曲がもしあった場合にその人の合ったキーにこう転調して差し上げることができる、で歌いやすく気持ちよく歌えることが一番なので、それも一つの特徴ですし、アレンジも本当になんかその歌手の方が歌っているそのままを完コピするんではなくて、もっと楽しくアレンジをしてみましょうとかいうこともできますし、
そのアレンジってその時に、はい、即興でされるんですか、
はい、そうですね、それが、まあ、私の特徴というか、
プロの方すごいって、はい、なんて言うんでしょう、はい、即興ってどんな感じ認定されるんですか、
はい、いやもう自分自身でもどういうふうに展開しているかっていうのは、もうその時のパッションで勝手に手が動いていくっていうふうに言った方が分かりやすいです、ね、
じゃあ頭じゃないんですね、
頭じゃないです、思考じゃないですよ。
なので、はい、なんかもう動かされる感じ。
いやそれもないっていうか、もう勝手にもう勝手に動いて、あそういう風に行くんだって思ってる時あります。
あじゃあもう手がふわっとこう調べを奏でてくれる感じですか。そうです
ね、はい、
とても気持ちよい空間になりますね、そこね。
そうですね、まあ、それも一つのこうエネルギーの融合というか、もう先生と生徒というような関係性ではなくて、それはもう音楽を音を通じたそのエネルギーの融合で相乗効果が生まれていくっていう風な空間になっていくと思いますね。
ということは本当レッスンっていうよりは、今お聞きしてて、うん、一つのなんかライブ、うん、その時限りの、
まあ、
ライブ感というか、
うんうん、
一緒にめっちゃスペシャルですね、
はい、一緒にクリエイトしていくような感覚ですね、うん、でもそれはすごくね、また新たな感動を私自身がいただいてるっていう感覚はあります。
いや正直ですね、私こうマンツーマン そのレッスンね、ボイスレッスン受けたことなかったですから、
はいはいはい、
正直ですね、
はい、
上手に歌わないとっていうのは頭よぎりまして、
そして皆さんそこです、
こんなプロフェッショナルなピアニストなすごい方にピアノ弾いていただいてるっていうのとか、
いやいやいや、とんでもない、
なんかねちょっとそういう遠慮があっちゃったんですよ実は。でもそんなことないんですね。
ないんです。だからあの時も由美子さん受けていただいてね、うん、最初ものすごく戸惑いを感じながら、
そうそうそうそう、
どうしたらいいのどうしたらいいのっていうところから、もう最後とうとうと歌ってらっしゃったんで気持ちよさそうに、そう由美子さんの声こんな美しいんやっていうところを聞かせていただいて、でその変化を見るのもめちゃくちゃ面白いんですよ。
なんかそういっていただけるとなんか次も気軽に、はい、受けられそうな気がします、
ね、はい、いや本当にね、難しく考えずに、はい、敷居を高く考えずに、はい、ご自身が気持ちよく歌っていただくっていうところが一番、なんかもちろんね、コンクールを目指されるプロの方とか、うん、まあ、そういう方はもう本当にもっともっと専門性の高いところの門戸を叩かれたらいいと思うんですよ、うんうん、私の場合はもっともっと身近に、こう本当に喉にコンプレックスがある、歌にコンプレックスがある、でも歌いたいとか、自分の声に自信を持ちたいとか、日常の声にもっと向き合うという場を作っていけたらいいなというふうに思ってますね。
いや本当に、うん、 その声ってすごく自分に身近ですからね、うん、その声に自信が持てるとなると本当に日々の生活が上質なものになって すごくこうクオリティが高くなって幸せとかいっぱいなんかこう増えていきそうな、うん、そんな気がしましたが、うん、ちょっとここからですねちょっとあの、はい、いつも私のゲストの皆様には、はい、あのリスナーの皆様にプレゼントなんかくださいってお願いしておりましてですね、はい、あの千代さんが、
はい、
あの何かその歌声美しい歌声のために、
はい
日々されているセルフケアだとか、はい、なんか実際のそのボイスチューニングレッスンの一コマだとか、
はい、
ちょっとなんか
あそうですね、
はい、していただけませんか、まあ、
簡単にできることで、はい、皆さん の、はい、あの今ねあのコロナ禍でマスク生活っていうのが強いられてるじゃないですか、うんですね、ということは皆さんそのマスクの下でどんなお口の表情をされてますか、はい、
皆さん
っていうところ
どうですか、
なんかやっぱりねどんどんこうお口周りこれも筋肉お顔の筋肉っていうのは使わないと衰えていくということは
下がってきますよ、
下がっちゃうで口角が下がると笑顔がね引きつっちゃうんですよね、そうですよ、
たるみ目元もたるみますよ、うん、
これはあの素晴らしいメイクアップアーティスト の高田由美子先生っていつもコラボレーションで あのコンサートなど高田由美子先生、はい、されている方にも同じようなあのレッスン法があるよということであの共通している一つの方法があるんですけれども、はい、口角をですね両方のこう手のひらで軽くこう持ち上げていただいて
持ち上げる、
はい、でこう唇をプルルルルというふうにこうちょっと震わせていただけますか、
やってみます、
はい、あ、お上手ですね、
こんな感じですか、
そうですそうです、でそれを今度じゃあプロペラ機がこう離陸するような感じで、はい、しっかり吸って吐き出す息にこう飛び立っていただくような感じで、うんうん、遠くまで飛び立ってくださいいきますよ、はい、しっかり吸って、すごい遠くまで飛んできましたね、はい、これを、はい、これだったらどこでもできますよね、
あ、はい、あお家側とか、
ね、そうですそうです、
はい、あの電車の中では、
まあ、ちょっと外では、ね、できませんけど、はいはい、あの簡単にできる方法でこれで、はい、あのお口周りの筋肉が緩むんですね、
はい、
でそうすることによってお話もしやすくなりますし、いいす、ね、笑顔もとっても素敵になりますので、
ということはあれですね、ご高齢の方もね、はい、滑舌とか、はい、この誤嚥対策としてこれもすごいできそうですね、
そうです
そうです
、うん、あの簡単に誰でもできることですので最初できなくても、はい、あのしっかりとこうあの口の口角を両方の手で支えてあげることによってやりやすくなりますので、はい、はい、やってみてください、
これ、ね、すっごい楽しい、なんて言ったらいいんだろうなんか楽しさが起き上がってくるんですね、これ面白いです、
飛び上がってその
面白いです、本当面白い、
ね、その離陸してこう本当にあの空の景色をね想像しながらやっていただくともっと楽しいんじゃないかなと思います、千
代、はい、さん最高です、
はい、ありがとうございます
ということで2週にわたってですね、千代、はい、さんに本当にこうエネルギー声喜び音楽の素晴らしさを伝えていただきまして本当にありがとうございました、
はい、こちらこそです、ありがとうございます、 And it's holding strongEven though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it.
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。千代さんとのお時間いかがだったでしょうか、ここで絵画千代さんにつながりたい、ぜひつながってください、Facebook で、絵画千代海に画商の画と千に世代の代、CHIYOKAIGA で必ずですねあのラジオ聞きましたとメッセージを送ってくださいね、本当にもう今がそのタイミング、人それぞれタイミングはあるということなので自分を信じてやっていきましょう。それでは今日も皆さん元気でお過ごしください。
駆け回り